はい、どうもごちそうさまでした。ごちそういただきました。また同じ顔の同じ口調で、失礼を申し上げます。うちの産前車の中に、精神科のナースが2人ばかりいて、帝京病院の生還だってんだけど、今もう乳母桜もいいとこで、ね、あれ30になったのかな、まだか22、23の頃からやってきてんだけども、わしゃまあ大体ひひ坊主のエロじじいだから、女性なんちゅうとあんまりまともに座禅の首ひねることになってる。それをまあ精神科のナースと付き合ってるとこっちが檻の中入っているような気分になるんだけれども、精神科っていうのは実にその銭を儲けるのにうまくできた。というのは気合いっていうのは絶対治らん。檻があってトランク剤やライザーがあってな、電気ショックがあるきだから、一旦入ったやつが必ずまた出戻りでやってくる。結局言うとその男っていうのはあんまりそばならんだけど、女の口がいい病院、口がいいっていうのは色状況が多いんだってな、7、8割方そうなっちゃうっていう。どう同じ女性として見るに見かねるなんて言っとったかな。そのなぜに気違いが治らないか。気違いとね、正常の人間は別に区別がないんです。まあ言ってみれば、葬式の縫いと地葬すという首相儀にありますが、南蛮諸武建造っていうか昔からの言葉なんですけれども、声と色の奴隷として駆けずり回るっていう、いわゆる本末転倒時ですよね。転倒、無双、つまり自分の生み出した原理美です。あるいは証拠未足法不限界、意識界限界ないし、そういうところを生み出したものに追っかけ回されてしまうんですね。これ本末転倒というんだけども、普通の人間っていうのはそれしかできないんでしょう。それでまあとにかくそれが正常に保たれているのは自分の考え方思想な、実は本来の生活っていうものはそういうものに全くよらんで行われているんですね。こう来たって時間になれば来る、用事があれば行くということがあって、それはまあそういうふうに、こう、なんていうんですか、ちびら人間本来それ自体の行動なり思いなりになれたっていう、そこをまあ共産思想でもいいです、まあ一頃日本の思想なんてものは実に思想ってなんか安直なもんで共産主義しかなかった。わしが学生の頃、何たって共産主義を流行り、どんな人物がやってきたったって、おめえはブルジョアか、あるいはちゃんと手に汗して働いてるか、その二つでもって価値観を区別してしまうという、そんな風であったけれども、要するにこう思想宗教でもエコンイデアというものが、理想というものが、それ元人間が生み出したものなんですね。それの奴隷にされちまえば、いわゆる宗教で言えば狂信者でしょ。エヴァンゲリオンなんて映画流行ってどの頃してる、エヴァンゲリオン福音伝道 杉、なんかそんなんだったな。昔、書で習ったかな。まあ、それは別に、そういうふうに、こう、自分の考え方にとらわれる。これを仏教は、まず持って去るということなんですね。ところが一朝一夕にはいかない。これね、他の宗教思想というのは必ずこの色と声、これでもって全て代表させるんです。人間の趣味の問題なんでしょ。この方がいい、これは悪いって、それは仏教でいうと自性位という時とところによりますというんですね。ほだから吉屋市の中を流れる清水かなって言うんでしょ。ある時説法で吉屋市の中を流れる清水かなって言ったら、おっさん触りゃあダメだよ、生も濁も合わせ飲まなきゃいかんって言われたけどな。そういうもんではないんです。人間の我々こう文族僕ら一般っていうものがいいと悪いの二通りでしかものが判断できない。そうじゃないですよっていうのは唯一仏教はそう言えるんです。それをまあ例えにして、よしやし、同じ草をよしといいやしという。そうじゃないですよ。中を流れる清水、これ中道って言いますがね、とらわれない。本来これを空といい無といい無心と言うんでしょ。空というのはわずかに自分というものは薄い切ると物を皆がこうある、それが空なんです。それでね、気違いの話だったな。だから我々シャワ人間っていうのは、そのいい悪いをあっち行きこっち行きやっている、その気違いになる人ね、ある時にそのいいの一つにポコンとこう特別にとらわれることがあるんですね。あしろ、その大昔っていう気違いにこんなのがいたな、あいつ気違いになったからってね、病院訪ねてみたら、それこそ檻の中に入って、27の男がひつこいてマスク書いてたわけかな。いや、とにかくみっともなくて見られるもんじゃなかったけど、その始まりが、あれは都庁に入ったのかな。都庁のお役人で、それが何かのおかげで、あの子はもう年寄りで古い話するが、東知事なんていう東京都知事がいたんだ。その娘がね、学生時代に、ちょっと知り合いだったらしいんだね。それでその都庁に入った男はさん、あ、名前思い出しちゃった、名前言うといけないからな、その東都知事の娘を振っちゃったっていうんだね。そうしたらその振られた腹いせに暴力団使って、いろんなことやって俺を苦しめるって言い出したのが始まりだ。そういう観念がちょっと入ってます。だからアパートで一人で暮らしたって、あいつらはその電気のしびれる機械発明して俺のとこしびれさせるからかってしびれるなんてやってたから、そうやってに一つこういうそういうのがあると、固定観念がこういうふうに回路を作る。だからこうなってこうなってああなってこうなって、これ世間シャバの思考なんです。ところが脳みそっていうのはそういう回路できてないですね。あのコンピューターとの二進法と同じで、こっち取るかこっち取るかしかない。それをそういうふうに何遍もやってるうちにね、ひょっとするとその回路がすぐできてしまうようになってくる。何回ちょっとその回路もある。だからちょっと気違い気のあるやつに、まあ気違いっていうのは常識事でないこと言うから、それ何か直してやろうと思って、おめえそうじゃないよ、こういう理屈だからこうじゃないよって教えてやると、次の日はね、今度その理屈を複数理屈をちゃんと考えてくる。それまたそれ違うんだ、ちゃんとこうなんだって言うと、またそれに反対する理屈をきちっと考えてくる。そのまた再利で頭のいいっていうかね、その回路のこういう周りをこういよいよ精鋭化させるわ。だから 気がいい気のあるやつには「そうだそうだそうだよ」っつっとくのが一番、話を聞いてやるだけが一番なんです。それに「違うよ」って言うと火に油注いじゃう。そしてね、その回路がこう回転がだんだんだんだん速くなる。でもともとそういうのできてない脳細胞だから、ある時にねショートしてすり切っちまうんですよ。これ発狂っていうんです。ここまで行くとちょっと助からない。ほうでもね、その回路がこう回ってる間にね、その周りを遅くしようっちゅうんで、そのトランキライザー、ああいうもう薬薬品を使う、それからまあ静かな環境とかいろいろ考えるんだけど、どこだか今でも電気ショックっていうのがある。ブワーッとこうなって、その他のことを覚えてない。要するにこう回路のちょんぎってやるんですね、式を。これね、座禅と同じなんですよ、方法としては。座禅っていうのはこうやって吐く息吸う息、何が起こってもポッと出るのに手をつけない方法ね、手をつけない方法。ところがね、微妙に違うんです。精神病はこう起こってくるのを遅くしてやろうって、トランキザイラーですね。ある時にそれを切ってやろうって言うんです。これじゃダメなんです。こう手をつけないように、そのね、自分からしかやることができない。でこれしかね、その回路から離れる、正常に復する方法はない。つまり精神病っていうのは自分で治そうとしなければ、ね、絶対治らないんです。そうだから死骸病院っていうのは、そうだよお前、死骸病院の、医者どもは向かってていいなって言いにくいって絶対治らないな、全員だけ踏んだくらいいかんなっつったら、とうとう本人の若い医者が座禅にやってきた。ちょうどまあ法事で忙しいんで、弟子に任せてあんまり面倒見なかったら、3日経ってその医者逃げていった。なんだっつったら、弟子の一人で今三浦健康さんから4番目からの弟子が北海道行ってんだから、そいつはまあ結構こうまあこうまあ、如来道中のね、一応は実践してるところなんだけど、そいつのお顔がおっかねえから消えるとこ行って帰っちゃってな、これは一体どっちが吉で俺の中入っても分からねえっつったんだけど、ほだからね、その根本的な心の問題を心理学者とか医者というものは知らんのですってね。これをね、今はっきりさせないといかんと思います。今の時代はね、おそらく100年ぐらいすると、心理学の時代というふうに特徴づけることができるかと思います。心理学というものは、私どもから見ると非常に、野蛮原始的やひっていうのか、物に届かんところがあるというより、心理学は心理学的人間を作るということかな。はじめに、まあ、西洋流の心理学というのは、一つはフロイト流のいわゆる心理学、もう一つはドストエフスキーの心理学と言われたんですがね、今そのドストエフスキーの心理学というか、ゴッホの心理学っていうんですか、ヤスパースの心理学っていうんですか、ああいうものが捨てられちゃって、要するに、人間の、デカダンスっていうのかな、それを元人間の心は本当にこう平らで単純で広やかなものだったんですよ。人の痛みを自分の痛みとして感じる、これが人間だったんですよ。わし秋田にいた時に、秋田のほどの諏訪町ってところに住んでたのかな。それでガキの子で蝶々集めに熱中して、よく太平山の麓にニベスという村があったんだな。そこまでその蝶々通りに行くわけです。ところが道がない、森林軌道しかなかった、トロッコです。トロッコに乗ってね、行きのトロッコに乗ってて、帰り丸太の上また乗っかって帰ってくるんですがね、あれで先輩が一人谷底落っこって奇跡的に助かったことがあったんだけど、 そのトロッコに乗ってね、トロッコは当時は動いてるこっちは勝手に乗ってんだから。で、途中に蝶々のいるとこがあってね、飛び降りたんです。そうしたら着地に失敗してぐるぐるぐる3回転ぐらい崖下転がってた。まあ怪我なしで、起き上がってひょこっと見たらね、同じトロッコに乗ってたおばさんだな。あの当時わしが13か4で、まあ中年のおばさんだったから今もう生きてないに違いねえんだけどさ、その人がね、心配な顔してわしのとこ見とった。だから未だに印象がありますが、なんか今俺そういう人いないんじゃないかと思いますね。つまり他人のガキ、見ず知らずのガキだわな。それもてめえで勝手にトロッコから飛び降りてな。それが我が子のことのようにね、もう本当にどっか心へ傷したいのこうって見てたんだね。そういうこと、そういう人に心理学なんていらないんです。そうじゃないですか。心理学って自分が隠そうとすることは隠してあげればいいんです。で、見せようとすることは見てあげりゃいいんです。ただそれだけの話なんです。心理学でなければ世の中が解決つかないっていうのは非常に寂しくてつまらない世の中だと思っております。それを回復するのはこの我田院水流大学教授だと思いますな。心無怪芸無怪芸でしょ。無空オンリー一切天道無双なんです。これその通りなんですよ。観自在菩薩のね、つまりここに何にも書いてないんです。何かあったらね、こういうものに接するときに何にもないからこういうものなんです。受け入れることが、何かあったら受け入れることができないんでしょ。だから衆生本来仏にて、清浄国師和三に割る水と氷のごとくして、ね、本来仏は水、法眼の器に従っています。それが思想観念、自分の横島、そういうものによって氷になるんでしょ。だからどこへぶつかってもカチカチ。そうだから仏とは何かっていうとね、仏とは仏なれって言った人がある。ね、自分が氷になってるとこを解き放つ、自分でがんじがらめにしているとこを解けば元仏だよ、元そういうことですわね。だから、このまあ神妙にあります通りに、今無名薬無名人ね、無名もなく無名の尽きるところもなしって言うんでしょ。ね、老子もなく老子の尽きるところもないって言うんです。これね、これほんとこれ言えるのは仏教しかないんですよ。神様は信じりゃ天国行かれと言ってないんです。無明っていうのはさ、名も間違い、観念にとらわれる、常識の海と地層をする、そのことが無明。西欧社会は無明の文明なんです。で、その無明から離れることはできますよ、無明。だけども世の中の無明は尽きるってことないんですよって言うんです。麻原彰晃なんかな、こうやって、解脱すれば超能力が得られるな、素晴らしい人間になって、あとのものはみんな従わなきゃいけないという立場とちょうど逆でしょう。よくこれ味わってくださいね。老子、生老病死というもの、そういうものに我々は一切とらわれることがないんです。だけれども死もあり、病気もあり、生もあり、苦しみはあるんですよって。 これね、他の宗教はそうじゃないです。物いいことすればいい。いい人間になり、奇跡を起こして力がある。これ、他の宗教みんなそうなんだよ。これ、仏教一人こういうことを言ってるんです。確かに、釈尊がお釈上を出られた時に、四つの苦しみを見た、生老病死苦。ね、これをいかんせんと言って、ついにこれから自由になることができたんです。本来何にもしなくったって、我々は生老病死苦。そんなものに苦しめられることないんですよって。そういうことにきゃずっと、普通の宗教なら、そんじゃもう、生老病死苦なんてなくなって、天人になって生まれ変わるんで俺は奇跡だってすぐやり出す。これがあらゆる人間のこの天道妄想している人間のやり方です。だから人間というものはほっとけばどんな人間でもヒットラーになっちゃうんです。だから共産主義はいい例ですよ。チャウスエスクでも金日成でも必ずヒットラーになっちゃうでしょ。いかに最初の理想がそうではなくたってね、必ずそうなっちゃうんです。なぜかっていうと、人間というものは、この宇宙、地球、あらゆる一切のものとね、不可分に出来上がってるんです。だから、そういうふうにおぎゃーとこの世に生まれるんです。天上、天外、唯外、独尊というふうに生まれるんです。そうだから、どうしてもね、その、宇宙一切を自分のものに手に入れない限りは満足できないことできてるんです。でもそれを観念の世界でやろうと思ったら、まず全部を支配して、ね、全部自分の思い通りになれば、ってこういうことでしょ。だからヒットラーになる以外ない。大小無数のヒットラーが世の中にゴロゴロいます。必ずそうなんです。他を苦しめ、のし上がり、その上に。いじめなんかもそうでしょ。いじめられりゃもっと下のやついじめる。必ずそれによっていくばくから自由が得られる、喜びが得られると思っておる。なそうじゃない。もとから我らは宇宙人間であるよ。こういうことにね、本来人っていうそれに気がつかない限りこれは全く収まらない。なぜみんながヒットラーにならないかっていうのは、逆に朝食のね、強弱関係があって、適当に俺はまあなあなあこのくらい、上はこのくらい、見りゃ気がない、下を見りゃこのくらい、俺はこのくらいでまあまあ満足しようとかお茶に濁しているからだ。そいつにね、ありゃまる銭与えてみな。何してか与えて決まってる。どこでもねえことやってわ。これ人間の本来です。これは、いい悪いじゃない、そういうふうに出来上がっているのでね。だから本来、救いということがこの苦境涅槃にあのくたら徳、あのくたら三脈三菩提というところまでいかないと、本当に我一個ということが解決しない。わずかにいくと全て解決してしまう。なぜかというと、そう出来上がってるかという意外にない。他のものを一切はね、例えばこういうことをしてるんです。もっとより良い人格、もっとより良い人間、もっとより良い社会。それいいんだけれども、往々にして、手が2本あるんだけど、もう1本欲しいっていうことをやってるんでしょ。足が、3本目の足もあったかな。まあもう一本足が欲しいなんて、足三本つけたらひっくり返っちゃうんです。心の上の問題だけそういうことやって、ないものねだりなんです。人間あるものに満足する以外に道はないんです。たとえないものを得たとしても持ちきれないんでしょ。こういう道理がはっきりしているのに、なぜにちょいと左前になると、あっちの宗教なりこっちのあれになり、どうしてもしょうがないな。まあ気違いの話から始まったんですけども、今なんだ全国のお寺に送りつけてあるんじゃないかな、 残高、新興宗教のさ、日蓮宗のまた若さねができたんだな。で、ワンワンってやって、あちこちにパンフレット配ったりしてやっとるがな、檀家の子が、ちょっと仏の様のことについて話したいから会ってくれんでえから、はてな、あのガキのことで話してもなんかなるかなと思ったけど、会ってくれってえから、まあ、じゃあ会うからいつ行くか来いって言ったら、お寺の近くの駅に陣取ってて出てきてくれって。「いや、俺ここにいるからやってきな、お茶ぐらいごちそうさまでした」って言ったら、いやいや、そういうわけにいかないから出てくる。ははーんと思ったけど、まあ出て行ったら、マニュアルを持った仲間がもう一人いてさ、坊主をどっかへ誘い込んで説得しようっていうわけだな、新興宗教に。そういうのの説得がまず決まっとる。まず今の世は、情報、消防情報、末法の世も末で、今までの古い教えではどうにもならんから、こうしなきゃならんって言うんだね。まあ、そこまではなんとか、まあいいだろうけど、それには日蓮さんの教えを法華経だとこういうんだね。そこの段階がよくわかんねえんだけど、そうやって始めて延々と気にしてバカ正しくなっちゃったから、もういいから気にしたら、まあ聞いてくれっていうわけで、それからちょっと話してどうだっていうとね、そのもうあれはね、ロボトミーって昔精神病の手術があった。前頭葉を切り取ってしまうんだね。そうするとおとなしくなって凶暴性がなくなるからってね。あんまりそういうロボトミーは残酷だから、廃止になったんですけどさ、ロボトミー、つまりロボット化するということです。だから頭の短命高校生が2人さ、なんとかしろにこっちまってに、坊主を説得すりゃ俺点数何点に増えるからってんでやってくるわけだけれども、常識もとにかくまともな判断力は何にも通らない。本当にこれかわいそうだなっていうよりは、切れるロボトミーを受けた人間が前にある。これがいわゆるマインドコントロールっていうのかね、人を気違いさせるのはわけないっていうけど、あれ、もう2、3年、5年も経つと、もう廃人ですね。何でもできなくなる。本当の常識ことテレビで言ってることでもね、もう判断力がなくなってしまってんだね。で、ああいうことをする大人っていうのはしょうがないと思います。確かにこのカルトっていうのは、自分がヒットラーになりたい、それ以外何にもないんです。で、そういうものを、あれでも麻原将軍の、そうでしょう、兵隊をいっぱい集めて、銭を集めさせて、自分贅沢三昧やって買ってしまうわや、その他いない。キリスト教なんかに比べりゃ、麻原将軍のやり方なんてちゃんちゃらおかしくて、へその泡になっちまうんだけどね。要するに、宗教というものが、同じ羽の仲間、羽の鳥のあれ、仲間を集める以外に道がない。仲間を大勢、同じ仲間を大勢集めて、それでやろうという。一人でやったらいいじゃないかと。一人じゃできない。なぜか。真実ではないからなんです。我々は仲間誰もいなくたって平気です。誰に聞いてもらわなくたっていいんです。当たり前じゃないですか。野の花でも雲でも見てごらんなさい。誰を説得しようって気があるんですって。ただ花見ら説得されますよ。なぜか真実だからです。だから仏教というものは絶対こう宗教紛争しない、他人をこう釈服する運動しないんです。福と不福とは異の永遠にあらずって言うんでしょ。実するそいつを飲むも飲まないも医者の罪じゃないよって、飲むやつ飲まないやつの勝手じゃないかって、これなんですね。こうしてそれができるんです。一人でいて寂しくないから。これちょっ とても違いは一人にはいたたまれないんです。違いがそうなんです。こういう意見っていうのはね、自分しか言ってない、他のやつはみんな違うんですよ。だから一生懸命それをね、人に信じてもらおうと思って説得説得ぐるぐるぐる、人が違うじゃますますこうやる、それで回路場所として発表してしまうんですがね。だから私もそういう精神病例というのを何人か扱ったけれども、成功したのは 2,3 例しかないな。なかなかそのね、こう回り出すと、もう普通の人でも説得するのが難しいのにね、なかなかですね。だから世の中が気違いになったらおしまいだから、気違いにならない手段、心向けへの手段をね、まず若いうちじゃなきゃダメだな。人間っていうのはね、生まれておぎゃ仏、物心をつくに従い関連生活に入り、若い頃はね、若さはつらず無知語でこうやるんですよ。これでも若い人っていうのは自分の主張意見の他にね、人の主張っていうのは聞き入れないもんです。若い人に小説が書けないっていうのは、そういうことなんですけどね。年取りに従い、若い人のことがこう分かるようになってくる。年寄りのことも分かるようになってくる。ところが今の社会はそういう健全な発達、発展を妨げる何かがあるんでしょう。年寄りも若いのも、若いのは老人みたいなことを言ってるし、年寄りは幼稚園みたいなことを言ってる。自分の観念に食いつくされちゃうんだね。もうぶっ壊れてしまうんです。だからこう我々坊さんっていうのはね、年寄り扱わなきゃいかんでしょう。あれ皆さん十分経験あると思いますがね、年寄りの話にね、あそうじゃないよ、こうだよって言っちゃダメなんですよ。下手にこうさ、同じことでも下手に判事を入れるとおかしくなっちゃうんだね。いや違う違う、そうじゃないのこうなっつって、自分のこういう言ってること、あるいは自分のパターンしかこう回らなくなってきている。ほだから、年寄りの扱いっていうのはそこを覚えるとうまくいくんです。ああそうだよ、あらいい、なんだこっちは痛くも痒くもないし、あれに気違いとは言わない、だけれどもぶっ壊れ機会で棺桶に入るまでぶっ壊れぶっ壊れしてしまうんだ。これじゃあ救いようがないんです。まあ私が坊主になってに、まあこれ檀家に対する説教なんだ、完全説教なんだ。一番近海とするところは、亡くなった人、死人の面を見ることだっていうことがある。こういう全ての妄想がね、いやおうなく放たれて収まるんです。これだから仏の顔をしている死んだやつを仏というのは誠にもって正確なんです。生きてる人間は曖昧な顔をしとる。いいこと悪いことわけもわからねえ。魚を飼いくやつは魚の方がよっぽど素晴らしい仏で、人間の方がごったらまったらのそたれまんじゅうだって。俺は見ろって棺桶の蓋開けたらさ、ちょうど夏でな、膨れちまって、まあものすげえずらしてて恥かいたことあったけれどもさ、大体まあそういうふうにその死というのをね、生を諦め死を諦むなんですよ。ある時、やっぱりこういう坊さん相手の説教でな、魚屋は魚を味わってみてから魚を売る、坊主は死んでからそうしてやれって言って、そうすか食らっちゃったけどな、本当はね、死んでからそうしてやればいいんですよ。死ぬ天道妄想がなくなるってことなんです。肉体が死ぬ、そういうことじゃないんだけど、本当に死ぬ体験なんですね。で、症状は諦めなんです。だから シート・オブランゼンジという方が昔おられた白木屋の祖先だと言われてるがね、関ヶ原で旅館やっとった。そこへ番犬前じゃなかったかな、通りかかってパン旅に泊まっていくんで、その話を聞いて、ついに出家されたんですがね、60になってから全て責任果たしてから出家された。シード・オブ・ナン・ゼンジ、シード・オブ・ナン・ユイ・ケン・ケンジャ、ただ贈賄なければ当然として名ばくないという言葉なんですよ。世は名ばくりにやらず、何時いかんつって大乗衆は説法する。そうすると坊主が出てきて、すでに名ばくりにあらぬ。では何をもってかこう、そのガーガーこきゃがるんだっていうやつがいて、うるさい、黙れとか言って終わる公案があるけれどもさ、シード・オブ・ナン、この道は難しいことないんですよ。唯一人権じゃ、ただ贈賄なければ、嫌だ、好きだ、嫌いだ、憎い、いい、そういうことさえ離れれば当年として迷惑ない、もっとこの通りにあるもんですよというのがあります。これどこに行ったっけかな、朝廷にあるんですがね、その子を持って売るところがあったんで、シード・ブランゼンジというお名前になったらしいんですがね、この人は国学者であったので、今によくシード・ブランゼンジ語録で残っておりますが、なかなか見え深くていいのがあります。その中に、神殿神殿しに切って思いのままにする技ぞよきというのがあります。あれは月は月、花は昔の花ながら、見る者のものになりにけるかな。まあ、いえいたくさんありますがね、この今、死んで死んで死に切ってです。これ昔日本人の常識だったんですがね、独創というものはね、自分の妄想を殺すところから出てくるんですよ。だから作家なんです。そのね、死んで死んで死に切って、ということがなければ人間の本来の唯我が独尊性は現れないよということなんです。それはまあこうやってその言葉の上から理解するとそういうことなんですがね、自分の横島を殺せばいいのです。横島というのはね、本来我が物でないものを我が物として用いておる。千羅万象一切が我が物でないんでしょ、および自分自身が我が物でないんです。それを自分のものとしてこれ横島に用いている。それを死んで死んで死に切って、ね、その横島に用いているものが自情自爆の原因なんです。仏は仏、それを捨てることなんですね。それで思いのままにする。もうそれで思いのまま自由自在にしながら誰をも傷つけない世界があるんです。仏の世界だって不思議にそうなんです。これね、花も月も動物も獣もほとんどそのように生きておるんですが、人間だけが、だから世界平和というものはね、どうしたら実現するか、なんなら簡単ですよ。人間摩擦すればそこ世界平和なんです。ただそれだけの、じゃあ人間を抹殺しなさい、生きながら死んでごらんなさい、これは国に課された命題です。だから神道無難禅師の言葉にこういうのもあります。ある人地獄を問うよ、答えて言わ、新人に都があるを地獄という、身と心に都が、まあ都がって都芸でいいやな、なんか触りましょう、具がある、これを地獄という。ある人極楽をとよう答えては、新人に都がなきを極楽と言ってね、こりゃ江戸時代の本当初期の言葉にしちゃ非常に現代的でしょう。現代の方がもっともうカルトだのね、カルトだのなんだ、わけのわからねえものに行かれちゃって、まあ今ほど日本の精神構造はね、わやな時代はありません。あれサッカーが負けたでしょ、ボクシングもチャンピオンになる人いないでしょ。あれね、この日本人全体の精神性の弱さなんです。 選手の責任じゃないんです。監督ここで打つたって収まる問題じゃないんです。だからみんな大リーグに野球選手行きたいのはそこなんです。とかぐってこの間派手にやってとうとう目を悪くしたあれや何しろ60になったらこういう名刺金場所という名前忘れちゃったが、あんなのは相手のあれやメキシコなんかのさ年寄りのボクサーに負けちゃったっていうのはね、相手はね、ボクシングやってるんです。こっちの方はね、ボクシングやってない。ああでもね、こうでもね、やってるわけ。あれじゃ打ったってしょうがない。サッカーも、あれ、なあ、三浦、友和とかなんとか言った。出たらわけね。あれは心ではないんです。だからね、わずかにまだ心のある、韓国、ああいうものに隙をつかれちゃうんです。そのことに気がつかなきゃいかんとはし、思いますけどね、しまった。スポーツのことになった頭に血が昇るからな、大体さ、巨人が最下位だっていうのみんなテレビで、首位争いやってんのに巨人のテレビしかやりゃあがん。そんなものは長島と堀内久美にすればいっぺんによくなんだって言ったら長島すらまで、今んとこ頭きてて、どうしようもね、何の話だったかな、あらららら、困っちゃったな、まあ、そういうわけで、その、新経営だったっけな、調理班だったっけな、ほんで、されて、どうも終わったかな、だからね、この、自分自身をこう本当に開く作業を今やっとかないといけないのです。だんだん難しくなります。そうするとね、自分が自分に殺されてしまうことがあります。私らの、本来の世界っていうのをね、一生に至って、見る機会、これを今我々はこの南縁舞台に受けているのであります。他に人生の目的はないんですってこうお釈迦さんが言われた、私は実にその通りだと思います。そのためにね、あらゆることを犠牲にしても惜しくはなかったと思います。それはね、こういわゆる仏陀の修行というのは、あ、死んで死んで死に切ってだったな、そうそうそうそう、ある人極楽仏をやっと戻った、よう答えて曰く、信心に問わなきを極楽という、わあ、御所安楽ってやつね、何にも下がりがない、自分の子供もちゃんとやってる、母ちゃんも文句言わねえな、お世話もちゃんとたまり減った、やばい、ごくらな、ある人を仏を問うって言うんです。よう答えて言わ、信心なきを仏と言う。そしたらその人も、ね、信心がないんならそれは棺桶に入ったと同じじゃないか、それは死体と同じではないかって聞くんです。そしたら指導部断然寺が答えてね、死体と同じ、これ我が衆しないと言うんです。これね、前は我が日本国の常識であった。日本人のバックボーンはね、一つには三種の神器というのがあります。鏡、ね、剣でしょ、それから玉でしょ、こういうことです。鏡。自分を映す鏡なんですね。ほら、時の人と同じ自分を映す鏡。宝物なんですよ。これ今誰も持ってないでしょ、本当の鏡を。みんな300代みたいなこと言って、ひげ生やしたぐらいにしてさ、変なもの作っちゃおうためお菓子やってみたい。な、てめえ買ってるガデン飲水だ。悪いことしてとっ捕まったって、悪かったなんて言うやつ一人もいやし。鏡がないんです。そして剣はね、その悪いの切る剣なんです。 爆屋の剣と言います。スパーッと剣つり、たままに放置です。そうしていた心なんです。こういうまあ日本古来のねこういうものがあります。でもう一つの爆文はね、一休良寛さんなんですよ。我々の心のハイマートはそうなんで、一休が来て体が上げてくれ、良寛のようにさ本当に漢字座用札自由無限に来てくれて、それに良寛まんじゅうだこと良寛公園だことの前作りがいっぱいある。いつの間にか良寛さんは魚が大好き、魚山で良寛寿司なんてやっとるかな。わしは寿司大好き人間だけどもさ、それでもねそんなことじゃないんです。良寛研究家なんてごまんと言います。でも誰も良寛を知らないね。え、良寛を知るというは自己を知るんですね。自己を知るというは自己を防ずる内なんです。良寛に近づく方法はこれしかありません。一休に近づく方法もそうなんです。もうでもみんな知ったかぶって、良寛なんかもうついては知らぬことがないと言って、そいつの面を見るだけでうんざりする。みんなそうなんですよ。仏教っていうとね、仏教をネタにごまんと知識をいったん食べ込んでね、それをその聞いてやんなきゃいけない、こっちが。んだバカな話ないんだ。今年寄りはよるほど若いやつが話聞いてやらなきゃいけない、そうじゃないでしょ。年寄るほど経験豊かなんだから、人の話を聞く耳を持つのは当たり前。そんなやつ誰もいない。幼稚園だってわわやって、この間じいさんがどっかの、ばあさんにちょっかい出して1億円踏んだぐらいって、あれ財産持ってるのがありかったんだな、すみんなでわわやってるのがあったから、まあその、汚いことは、わしに言わせりゃな、人間の尊厳なんて、人間の命は地球より重いという、昔はな、我が命、肛門の神器に受けといた、つまり肛門っていうのは羽だな、羽毛の軽さに受けといた。その時代の方がね、本当に人命を大切にしたんです。そんな、だから大阪で人殺ししなかった。今、地球より重いと言った。なあ、もう人なんて簡単に殺す。1000万円でも10万円でも殺しちまう。まあ一つにはそれだけ生きている楽しみ喜びというのが味わえなくなった、幼い人間魂がそうですね。生きている本当の喜びっていうのはもう、わしらのガキの頃なんてな、あそこら飛んだりしたな、わしはよくいたずらすると怒られた。死ぬなんてことはとってもじゃないが、誰と喧嘩してどこの課金の相撲が生きるのだった、面白かったからね。面白い、子供の面白いのはね、死んで死んで死にきってという必要もなくね、観念知識より先にいたずらなんだから。学校の先生がどんなやかましいこと言ったと面白いのは面白い、これでその分俺神に取られてない、死んで死んでができてるんだよね。それがいつの間にかガニガラフになってしまう。だからもう一遍本当に死んでください。思いのままにその技と良きのこのね、本来仏の現実があります。それでね、だからそういう方にこう自分を殺していく写真の修行っていうでしょ、捨てる身、新人を捨てる修行、これが仏の信用なんです。これは昔から今まで変わりません。ところがね、物をこうなくす、捨てる、取れって言うんです。幕妄想って言って、妄想され、取れ。ところがね、心ってな、そういう具合にいかん。こういうもの取れたら、これ取れば、これなくなる。な。とは人間の心だけ取れたら、取るやつが心なんで、始末に負えないんだね。それだから、こう取る、捨てるというのもね、ある時本当に まずかったこれはという反省力が必要なんです。何をこれはしてたんだ、なんていうまあ汚い自分だったかっていう、これをほっと薬物と言います。アペンドは中にあるでしょう。平定同時ライブかという逸話ね。まああれは方言絵描きね。あ、方言という人はオム返しに忖度同時でっていうんですがね、忖度っていうのは玉の殻をこっちから打ち、ひよこは中から打ち、同時にこれ殻を開くっていうんですがね、そういうのがありますけれども、その方言絵画に一人の運水があって、方言の絵画に参じながら全然法を立てずにやってこん。ある時方言がお前どういうんだって聞いたら、私は何々さんのもとで平定同時ライフはということを知った。兵も兵も火に属するね、火を持って火を求める、これが仏法の本来だと知りましたから、もういいんですって。方言がお前それはやっぱり間違っとるよ、そんなもんではないよって言ったら、何を嫌がるってんで方言の絵がさっさとこう出てったっていうね。だけども川渡ってちょっと考えてみると、俺は一個の一匹狼の運水ですかね。方言はあいふに500人1000人の大衆長だ、もしかして俺間違ってるんじゃないかな。それでこう帰ってって意を決してもう一度方言部屋に入室するんですね。それで方言が逐一に法とはこういうことですって話すと納得。そしてね、これはホット百物っていうんだ、自分の思い上がりが死ぬんです。死んで本当にまっさらになるんです。まっさらになってね、方言全員に尋ねるんです。いかなるかこれどう、こうしたら方言が平定同時ライブかって言うんです。そこで今回に代表するとあります。これね、平定同時ライブから意味は何だって問うたってしょうがないんですよ。ある時に、健康さんの下の弟子だったかな、駒沢に4年間いる間にこういうことが疑問だったんです。重々近海で第一不摂生会、第二不中等会、第三不邪院会ってあるでしょ。あれ徳之助の時にやられるわな、俺頭そられた時にこれやられて何時保つやいない、そ人は殺さねえよ、人殺さねえけど虫や蚊も殺さねえと俺は一瞬も生きていかれるかなと思って深刻に悩んじゃって、いやこれ坊主になるのやめたらいいかなと思ったの覚えてた。もっともみんな親類縁者が来てて儀式やってんだから、ここで何時保つやいない保たねえなんて言っちゃもうしょうがないから、まあなんとかごまかして話したけどもね。でその男はそのことが気になっとってな、教授に聞いたら乱れに殺すなかれ、乱れに、犯すなかれってこと。俺そんなもんじゃとっても満足できなくって、もしこれがこれ守るのが仏教だったら一体俺はどうしたらいいんかって悩んでたって言うんです。ここでまあこれ精神があってね、2、3日座ってがこう持ってきたから、お前なこれ不摂生か重々禁かって元人間の決めたもんじゃないよって言ったんだ。こうしたらそうかって言ってね、半分悟りやがったな。ところがね、この話って縁のない人に持ってて話したって全然なんともないな。そうと面白いんだよ、見てるとね、こんな風にやってたとかね、体がこう倍ぐらい膨れ上がって、わーって言うんだね。だからそいつにはその一問は引くんですよ。というわけでね、こういう風にやったら使えばくんって言って。 った時阿佐ヶ谷にどうしようもねえ不良男がいて、そいつ説教してくれって親が言うもんだから、のこのこ行ったら阿佐ヶ谷で降りて駅の降り口が2つあってね、俺間違えて反対に降りちゃったから待てと暮らせと来やがら、向こう見たらコーヒーショップがあった、のこのこ手上げてってこういう格好して飲んでたら、そこの若いマスターがな話してくる、私はその九州じゃ空手三兄弟って言われたその、うん、中の兄貴で、空手じゃの下から今度東京へ出て一つその商売やってみようと思ってやってきたって言うんです。それでに、ね、何やってみようって、まあ都市貢献だからセールスマンやろうと思って、セールスマン6ヶ月やったら全国売上高1位になったから、それでやめて今この店舗を変えてやってると。この店舗はね、つい先だって東京都の対面積あたりの売り上げ高が1位になったって。だけどね、私はこうやって毎日これをやりながら1日4時間睡眠で、それでその商売もやりながら1日5キロの労働はこう欠かさない。だけどもね、どうしてもその不安で自分が本当に満足っていうことがないんです。どうしたらいいだろうと俺に聞くから、何を思い上がってやがるんだって言ったの。お前何様だと思ってるんだって。そうしたら、そうかーって、そのうちもふわーっとこうね、生き生きとしちゃってね。あ、面白いもんだね。そいつがこう、本当、本当にこう、やってくるとこの使いをひょんと取っちゃうんだよ。わっとこう自分が自由に浮き上がる。だからそれもう少しアフターケアしてやればいいんだけど、そこへそのろくでもねえのがやってきやがって、ああここかーこう言ってんで、それで行っちまったからそれ気になっちゃったけどね。あとから手紙来たけど、その時にわっとなるとね、今度またそれ思っちゃうんですよ。それで俺はこれでいいからこうだーっていう、だからあのある世界になってしまうんで、我々そのまあ出家坊主とこうしてはね、仏者としてはその二手をよくしてやらないと今の人は特にあれだな。だから権化に大御所まではいかないにしても、そういうことはよくあるんです。それはこちらが虚しくなっていて、向こうがどうなってるかっていうのをね、こっちとしてやっちゃダメよ。あめこうだからね、こう言ってやろう、これじゃ全然効かない、もうお湯をバンとこういうふうにね、そうするとバッと取れる、そうするとなんかそんな本もできてるようなね。だからそういう生活自体のこの剣、鏡、玉だな、そういうものがこの徳川のくたら三脈三菩提も上昇と菩提ということであります。時を忘れちゃった、もうあれまですか、あの三日まで仕事で、そのあのくたら三脈三、まあ私の話っていうのは大体ね、ああすいませんと座禅してるとね、俺時間がかかるんだよね。なぜかっていうと、座禅退屈なもんだからさ、だいぶやらされたもんだから、まだ終わんねえかなっていうと、まず正確に時間が分かるようになっちゃってな。ところがね、その座禅面白いんですよ。今、世の中であんなに面白いものない。別に多くやる必要もない。なんていうのかね、この座禅の醍醐味って言うとね、それよく何にもないって言うでしょ。で、何にもないですよ。自分というものも心も体も何にもない、かすっともかすらない、そうじゃつまらないだろうって言うとね、そうじゃないんですね。そのなんていうのか、筆舌に尽くし難しと、いうことがあります。私は死の絵下において初めに少しばかりこう語を得たんですが、はっきりいかなくてね、それから10年ばかりも こうまあ新潟から浜松へこう通いながら参殿しましたがね、それでまあ私が向こうへ行き、どうしようもねえて、私どものところでちょうど5月にセッションを開いてね、土さんの人などと一緒に座っておりましたが、まあ接心だってね、ちょっと皐月坊主ってんでな、皐月坊主そこらのこの子歩くとさ、一番うるさがられる、入れ替えや田植えしますけど誰も来ねえ自分でな、でちょうどいいので、まあ庭掃除してやっとったら、東京の三千会場を回るついでで、老子が一日早く来られた。それで草ごら人で一平伸ばしてくりゃ掃除してやる、掃除したらしてた。そこでまあちょうど私とも豪雪地帯の端くれで雪が消えたところにね、真っ白いさつきが咲くんですよ、庭に。一番いい季節で、それを掃除終わったところは本当にこう綺麗に見えて、老子にね、この俺は本当にもう自然というか風景がこうキャラかっていうかね、見えて参ったら、老子がね、それはまだ物を記録に見ようとする心が残っておると言われた。そうかと思ってしばらくぼかっとしたら、ほら気がついたね、なんだ俺は頭を剃って10年間まだ出家しておらんかったと思いました。というのは、私はまあ、文学無類でな、文学に狂って破れかぶれになって、それでまあ出家したんですけれども、その時の希望にね、こうあるいは物をこうさ、清らかにっていうか、まあ清らかにな、見みたい、そういう心があったんです。それはまあ、文学上においてそういう命題っていうのがあったからには違いないんですが、まあ、音痴なんだけれどもさ、なんか知らんがモーツァルトが好きになっちまって、モーツァルト一辺倒でこう暮らしておったら、ある日そのモーツァルトがどっか行っちまったんだ。本当に世の中がガランと変わっちまって、何してもどうしようもない、もう一度そういう清らかなものが欲しかった。だから食してもそれを求めておった。ほうでね、まあ五というようなものは第五十八遍書をその数を知らずなんていうどころじゃなくて、いろんなことやって、あらも失敗したし、不動版とのそぐその通りだし、この通りだし、本当にこう今まで濁って見えた風景というものにもさらに見えてくる、これやと思って、そこに老子行った、そう言われた。それはね、色の延長なんです、常識の伸びの延長なんです。そんでそれをした時の寂しい気を覚えとるな。確かに清らかに、いやそうじゃない。それから老髪老摂氏に行って座って3日目にまあ一応こうまあ脱するということは自分も出したんです。そうしたらね、ちょうどその屋根の上に降り積もった雪が暖気になって溶けて流れるんです。それ見て、それ自分もその溶けた水になってこう流れてるんだね。その清らかとかなんとかいうその風景がね、前に老子に清らかだって言った時と、もう雲泥の相違なんだ。比較になるんですね。ズバンとこう、なんていうのかな、まあ言葉で言えば我のしてということなんです。死んで死んで死に切ってということなんです。これ一個の人間に必ずそういうことがあります。それは私のような、なんていうのかな、隠語の深いっていうのか、でたらめのやりすぎは時間がかかるけれども、 そうでない人はそう簡単な人おります。わしの2番目の弟子かな、今苦労してんだがね、お寺へ入って。そいつはまあここで言うとあれなんだけど、ちょっと子供の子にね高い熱を出して、それでね後遺症で転換症が残ったんです。ほんでそれでねこういうふうに生きてきたらしいです。私は病気があるから、まあ正直に、つまり裏表なく陰しなさなく一生生きようってんで生きてきた、ほらそういうもので、その家計がたまらない家計なんだけどね、その私も数学なんかやせなかなかなんだけど、頭短パンかだからさ、女子のどうもからねえもにゃもにゃもにゃ人に怒られてばっかり、ある時突然こうやってふわふわってひっくり返ってきたりするもんで、それまあ因縁があって出費してね、それが、まあ出費したから用意とってもいい、その老子の絵画に一月ばかりやった。あとは向こうで座って、そしたら入っている間に老子が電話をよこした。お前不思議なものを預かったな。ありゃこの者がこうだからこの通り座りなさいよ、ちょっとその通り座るって。私はそうなんです、私が参禅して老子に口酸っぱくなるほど、もうみんなこれだけ各年無償からいとして何にもない、なんとなくこういうことはないんですって言われながら、そうだそうだって10年座ってさっぱり立ち上がる。そいつはそう聞いた際にそうなってんだね。んでまあちょっとそのこうやってふうやるもんだから老子持って合わせちゃって、しょうがねえお前んとこで懇願にしようとか言って、で1ヶ月経って家に帰ってきた。だからちょうどまた雪が降って屋根に雪下ろした。うんすかうんすかやって、まあいつもの雪は秋田の雪と違ってな、ずっしりと思って、まあわしは半分サボり、野郎は裏表なくの人だから一生懸命やってる。でまあ昼飯置いてきて二人で食って、わしはタバコ吸ってポケテレビ見てる。あいつは時間が来てんだ、持ってった、すぐ持ってきた。どうしたんだって、いやーなんだか変だよって言うんです。雪が向こうだか俺が向こうで雪がこっちだか分かんないんですって言う。なんだおめえもうやりおったなって言うんで、ちょっとこう質問してみると、本当にね自分というものは限りがバンと取れてね、こう天地をちょっと一体になってるんですよ。ほほーって言って、おめえそのてめえの病気はどうなんだいって言ったら、今までね俺病気があるから病気があるからってこうやってたやつがね、いやあれ付録だからなって言った。まあ今さがまあやっとるわね、なかなかそういう男を受け入れる社会っていうのもないからね、またまあまあ頑張ってやってくれと祈るところなんですけれども、そういうふうにね簡単に人は呼ぶんです。だから弟子の何年かいるうちに簡単に人は本当に簡単にもう自分の垣根が取れる。そして今度それをこうよく放任するということの方が大事なんです。これがなかなかね世の中は分からないから、でもねやっぱりこの仏道の一員の他にないということを知るんです。だからそれだけではね男一匹生きてる我はないと思いますな。今の人は利益さえあればそっちへ転ぶ、そっちへ転ぶ、あっちへ転ぶ。だから今に戦争があったらな、女の子が鉄砲担いでさ、鉄砲じゃねえマシンガンから、戦場に行く。男はうちで家事の手伝いやるにちげえねえ。日本男児も、うちに負担だ。もう戦争ってものは損だから、もうあんまり怒らんがな。だけれどもさ、 世の中のことってのは本当に明日がわからないんです。明日が分かったものとしてこう、歴史があるものとして、世間の人は生きるんでしょ。そんなことないんですよ。明日お先真っ暗。しかもね、普通の一般人っていうのはね、社会がより良くなるもんだと思いがちなんです。そんなこと絶対にありません。戦争の時と今とどっちがいいんだってね、どっちがいいか分からんのですよ。戦争の時はね、何か思想犯とか平和みたいなことを言うと、特攻隊やね、憲兵みたいな特攻がやってきてと捕まえてった。今はね、正論言ってごらんなさい。世間一般人がそういうものを受け付けなかったりしてな、特攻よりも始末が悪い。わけに、あれでしょう、数の論理って言うんですか、みんなで渡るよは怖くないぐらいで、もっともあれを言うたけしってな、あいつは、電覚、両方勝負でな、風穴上げてるところがあってよろしい。だから日本人も結構健全なんですけれどもね、たけしとか宮崎駿とかいうのがいるし、結構なかなか、飲むんだと思いますけどね。だからもう一方このマスコミとは違う常識を一つ我々物資の手で持って育てていかなきゃならんと思っております。これ宮崎駿も世の中を救うのはこれ最後は仏教しかなかろうと言ってるんですがね、あれもこうよく見ると本当にこう絶望の淵からようやくというところがある。今日本人はこう宮沢賢治というのが、ここのふるさとみたいで、お隣の岩手県じゃ大々的宣伝してますけどさ、宮沢賢治なんてもうな、戦前には一辺の死も売れなかったんです。誰も病気もしなかった。それでもね、明治以来森鴎外とか、いろいろこう文学者が輩出してるでしょう。ところが今後これ残ってくのね、一に宮沢賢治なんです。二にね、坊ちゃんと猫、あとほとんど誰も読んだことない。田山か太蔵だ、こういうなんだかんだ言うけどね、なかなか優れた文学があるけど、歴史というものは面白いもんだけどもね、宮沢賢治が素晴らしいって言うんですがね、娘が宮沢賢治に行かれて地域言うから、今はね、宮沢賢治の理想が実現してるんですよ、ある意味ではっつったら娘にカンカンに怒られた。そうなんですよ、農協もちゃんとしてるし、経済的にもこうなってる。ほいでね、宮沢賢治の、まあ、あれ日本というよりはとにかく西向けにしてきたんでね、西欧精神の模倣成功したのは宮崎に一人だけなんですよ。北村東郷自殺しますしね、あとは中途半端で、三島由紀夫だろうが長江家風だろうが西欧精神をこういうちゃんと自分のものにしたやつはいない。まあそれはそうとして、宮崎にの理想がみんなが幸福にならなければ一個の幸福はないというんでしょ。そしてこれ間違いだと思います。みんなの幸福はまず自分一個の幸福なんです。自分一個がね、本当にね、軽義なし心無軽義になった時に醤油を照らす明かりになるんです。その他にね、世の中を幸福にする方法はありません。そして宮沢賢治の理想は、みんなが幸福にならなければ一個の幸福はないというんでしょ。そしてこれ間違いだと思います。みんなの幸福はまず自分一個の幸福なんです。自分一個がね、本当にね、軽義なし心無軽義になった時に醤油を照らす明かりになるんです。 その他にね、世の中を幸福にする方法はありません。それで宮沢賢治は詩人なんです。人間の同士ではないんです。それでね、確かにあの人は素晴らしいんだけれども、その人間みんなが幸福にならなければこの幸福はないというところにね、今の日本人は毒されているんです。だからみんな仲良くいじめ社会って言うんです。とにかくみんな同じようにあっちも頭なでこっちも頭なでしながら、その実はどうしようもない子供の息づくこの空間もないんでしょ。息もできない子がいっぱい。それでやたらにこの科目や豊富やしね、勉強すし詰め牛詰め。わしらの時は本当に高校受験なんてな、あんまり遊んでて専攻に怒られてさ、でうち帰りゃ親父はうち入れてくんねえから、しょうがねえ、まあ勉強のまねして、3ヶ月ぐらいなんとかやったらさ、ほうで高校受かれたけどな、今そんなことやったらどうも受からねえ。あの頃まあ物が優しかったっていうのもあるし、科目でない体育だのあんだのまで試験やらなかったんだな。今のうちのガキどもが2つと、まあやっとなんとか大学だけどもさ、中学の先生に2つとも呼ばれてって、親とことつきになられて、お前さんとこはどこも分かりませんがね、これ十何キロも先のところに新しい高校ができたら、そこなら分かるかもしれない。妹の母は妹の方で、どうしたって、こっちの学校に来てって聞かない。そんな受からないって先生が。そんなにいいからね、そいつを二つとつかまえてさ、まあ、一年、年子だからずれたけど、三ヶ月俺が特訓してくれた、なん高校好きなんで、こっからここまで覚えりゃいいのっつって、そしたら二つとも受かっちゃった。あれね、なんていうのかな、余計なことを教えすぎる、っていうのかな、別こと教えるってのんじゃないかな。まあそりゃともかくとしてね、自分のこの本来性、これだけがね、自分に天を届く唯一なことです。そうしてわずかにたったそれだけをするのが私ら坊さんの務めなんです。こんな優しいことはない。他のことはな、血の汗流せ涙を拭くなで巨人の不思議やらなきゃいかん。この字だけは、てめえのできること、てめえがやるだけでは収まりかんついちまう。それでね、確かにこの、坊主丸儲けって映画さ、失うもんは何にもない。と言ったらいいかな。この、あのくたら三脈三菩提。無常小等菩提っていうでしょ。これに、そうですね、結局こういうものをね、化け物に作り上げてしまうんですね、モンスターにね。歴史の若が長いから、これこれこうやって生まれ変わり死に変わり、症状せせを尽くさなきゃどうしても手に入れられない、そんなもんないらんのですよ。私が手に入る方で、これね、いろんな風な参禅な仕方がありますがね、これ確かにこうやったらこうなりますよっていう声ね、避難標準っていうか標準が自分だということなんですけれどもね、まあこうやって座りなさいという方便はあります。だけどね、本当はね、自分を我と我が身をこの参禅にぶつけられるんです。 俺女が欲しいだけど、振られちゃったっつんなら女が欲しいっつわりゃいいんです。そしたらね、必ず答えてくれるんです。俺世界一の金持ちになれていいって言わね、そうですわりゃいいんですよ。必ず答えてくる。なぜかちょっと人間っていうのは感情のものそうになってんだから、ジンギスカになれてなんなりゃいい。スケベなやつがいてな、こう座ってながら、俺この地球と一発やってみてっていうやつがいた。やっちまった。ほらスペルも出なかったっていうのね、本当にやった実感なんだって。こういうこともあるんですよ。でそれだからってそれにとらわれると浅羅翔子になっちゃうから、そんなことは邪道なんだけど、とにかく自分のあらゆるものをわずかこの五体一つに願えぶっつけるということができます。と必ず答えられます。除名行事、除名行事なんて言葉言っちゃいけない。それで、一件落着おしまいということはあるんです。本当です。これね、やってこんな面白いものはないし、全然金は払わない。それでね、人を煙に巻くにはこれを知ってるに限るさだ。ドイツを動くんだって、これ天下無敵なんでね、どんなこと持ってこられても、もうここを通さない回答帳があるのが面白い。だから、よろしくよくやればいい。でね、だから、このオールマイティ、税大人種、税大名種なんですよ。税務上種、税務等の。本当なんだ、これ。お経の普通に間違ってないんです。これ、世界人類歴史に、ね、間違ってないもの、これしかないんですよ。どんなものでもね、シェイクスピアを持ってこようがさ、和書を持ってこようが、今の現代作家の理論、理屈、哲学を持ってこようがね、みんな間違いなんですよ。それがね、実にこう手に取るように分かるという。これは、核現象、科学っていうものが、そうでしょ？科学というのは、観察者があって対象がある。ね。で、こっちの観察者というものをさ、一般的なものと見出して、これがどう思えたら計測するんでしょ。これ本来不可能なんですよ。これとこれとがね、不可能になってっちゃう仏教が教えです。これがこれを観察するというと、距離を置いてみることができない。で、それをやるもんだから、科学の答えというのは必ず近似値なんです。どんなに生活でも近似値に出てくる。だからね、科学で作り上げたものというのがね、人類をこう豊かにするように見えて、人類本質で幸福にするっていうことができないんです。これは歴史の証明するところです。確かにね、科学の応用面というのは、応用というのは別にこういう器があれば水入れるってところ応用ね、科学に関係ない。そのだから科学者というものは、その近似値から観察するというね、これこのものをこれが観察するというこういう記述に最後は終わるんです。このもの自体じゃないんです。だから大統一理論なんてあるでしょ。ああいうものの最後に行き着くところはね、これ分からないということなんです。今の理論の歴史だってもっともねえんで、ああいうの分かりこねえんだけれどもさ、それでもあれね、分からないに限りなく近くなってるんです。これなぜそのことになるかっていうと、科学が一神教から出てきてるんですね。神教というのは、先ほどにも申し上げました通り、この自然と人間という声に分かれたものの間に、一つのそれは人間だという解いてはいかん謎を置く。だからそれは人間だの上に行われているんです。だから人間が行うということが結果に出てくるだけなんです。 どういうふうに行うか、究極だから今の科学のその物理学の場合で言えば究極の統一理論ができるんであろうというふうに自分の行いを鏡映してるだけなんです。というのは自分というものはもっと観察されて不可分なものだからね、必ず離れていた方が統一したくなるんです。ほんで一つに統一するとそれで終わりだと思ってる。ところがそういうやり方は絶対に終わらないんです。そして、ね、最後にそれは人間だという謎を解くんです。そうするとね、物自体というものがガラッと無形ようなものになってね、どうにもこうにもならなくなる。これは科学者が知らないだけで、文学者、詩人、哲学者はこれから知っておるんです。だからゲーテってな、あれはそういうところに出入り自由にやってる男だな。昔からギリシャ悲劇からシェイクスピアからカフカからリルケからああいうものに至るまで、西洋文明の命題はそこにあります。ところがね、この仏教のこの無常衝突だよ、そういうことに全く意味がないんです。私はまあそういう、まあ、独文学会にねちょっと席を終えたことがあって、そういうものに興味があったっていうか、とことんやってみた。ボロボロになっちゃった。で出家した時に老子にね、スフィンクスなどってのがあるって聞いた。それは人間だって、謎を解いてしまった人間。みんなまで言わずにそんなこと全然知らない明治の男に、そりゃ何の謎も解いてないよって言った。それでわしはそこから足を洗うことができた。これね、本質的にこのヨーロッパ社会の無明ということがあるんです。これ歴史から見てね、ヨーロッパの1000年、2000年ってほんの短いんですよ。で、たかだかここ生きて2、300年がね、そういうもので世界を支配したから、ヨーロッパ一辺倒になってるんだけれども、世界の文化っていうのは、ヨーロッパっていうのはほんの一部です。で、今それがね、ヨーロッパ人の方が先に気づいて、なんとかしようという先端をやっておるんです。そういえば日本はね、向こうの真似ばかしてるんでしょ。これじゃ救われんですわ。あの通りやったこれ自然と人間とのね、これ目をつぶって独善主義なんです。みんな人間様が万物の霊長で白いやつが一番偉くてってこうなるんですよ。こうでピラミッドになっちまってね、それでその上での人間同士の博愛友愛ね、だからそのキリスト教人も三条の水君っていうのがあるでしょ。まああれはもっと古いのから来てるんだけどね、みんなまあ親子なんだから親類巻きの争いが一番見にくいんだけどさ、あれ従属金管よく似てるんです。ところが向こうのはね、人を何時人を殺すなかれ、犯すなかれ、勧誘するなかれ、あれはね人が作ったもんなんです。我々の従属金管は人は関係ないもっとこうあるんです。ここの今申し上げた二つの違いの命題をご自身で解いているとはい、仏教の従属金管に住むことができるんです。キリスト教の従属金管をね守るとね、悪魔と神様の二つになるんです。はた目はこの上ない、人間が地球のお荷物になるだけだ。それで限界に来てるんでしょ。これから21世紀を生き残るのに炭酸ガスをちょっと減らしたってどうなる。もっとも人間なんて絶望したったってな、100万年もすりゃさ、また自然は復活するんです。もっとも二度と同じものは復活しないようですね。恐竜今の時代生きられない、いくら種を増やしてもダメみたい。恐竜はこんなに縮こまってね、鱗が羽毛になって鳥になる、そういう 何か我々には預かり知らぬ力が働いてこうなっているので、やっぱり物は一回的なんです。そして我々も一回的に生きてるんです。どんなことがあっても一回的取り返しがつかないんです。それを無常と言うんですよ。この無常の中において、いかに無無明薬無無明心ね、無老死薬無老死、つまり心無経営で生きておられるかっていうこと、それにはね、私今たまたまこういう形でこうありますよって言うんです。ビッグバンの3つ4つ分ぐらい、口の中でポイッと丸めて飲んじまいますよっていうところがあります。それが心なんです。やれあれあ終わったようだぞ。失礼をします。
ちょっと質問の時間も受けたいと思います。
はいはいはい。